カラチャーシュレイディオ。おはようございます、チカラです。今日もスタイフを撮らせていただきたいと思います。よろしくお願いします。ちょっと今日のお話は聞くだけだとなかなか理解しづらい難しい話になるかもしれませんが、できるだけちょっと整理をつけて話をしてみたいと思います。何の話かというと、この間ね、娘用にうちの奥さんが買っていた、絵本っていうわけじゃないけど、絵が大きく書いてあった。で、ちょっとね、説明が書いてある脳科学みたいな先生が書いた本かな。人がすぐにやれるようになる習慣をつけるための方法みたいなね、そんな本を、10歳から始めるみたいなね、そんな本を、ちょっとテーブルにあったんです。で、僕ね、それをパラパラっと見てみたら、なんかね、ものすごい面白くて、普通に大人が読んでも面白いなと思った部分がたくさんあったんだけど、その中で一個書いてあったことがあったんです。どんなことが書いてあったかというと、脳みそって5回に1回アイテムが出るみたいな、そういう報酬があるようなものには、どうしてもね、アディクティブになるっていう、なんて言うんだろう。中毒性があるっていうのかな、悪い言い方すると。どうしても、抜けづらくなってしまうっていうね、そんなことが書いてあったんですよ。要は、小さい子が、まあ、大人も含めてだけど、どうして、ね、ゲームにどっぷりハマってしまってゲームをやめれず、その勉強に集中できないのかみたいな、そんなことの文脈で確か書いてあったんだけど、例えば例としては、そういう5回に1回アイテムが出るみたいな、そういう報酬を脳が感じてしまうとなかなかやめれないっていう話だったんです。で、僕はね、この本を見た時になんでかそこにすごく釘付けになったのは、理由を考えたらそうなんですよ。僕もちょうどこの3週間ロマンシングサガ2にどっぷりハマってしまって、それまでがあんなに楽しかったスタイフから一気にロマンシングサガ2をやりたい、ロマンシングサガ2をやりたいって、もうね、僕の脳みそがそっちにずーっと反応しっぱなしのこの3週間を過ごしたわけですよ。僕はね、そこでちょっと思ったんです。あ、僕はこの言葉に出会うためにこのロマンシングサガ2を3週間やり続けたんじゃないかとね。そしてこの話をちょうど目にした時に、それとはまた別で、僕そろそろロマンシングサガ2が飽きてきたので、ちょっと村上春樹の1984の続きを読もうとちょうどしてた矢先だったんです。で、ちょうど見始めてた時だったので、ふと思ったんですよ。あれ？村上春樹の本、あえて春樹と呼ばせていただきますけども、春樹の本の書き方ってもしかしてこの脳みその何、5回に1回アイテムが出る的な、そんなのを散りばめてる部分があるんじゃないのって思ってっていう、要はね、僕の気づきはそこの気づきに至ったっていうお話につながるんだけども、例えばね、これもう何の話してるか分かんなくなってると思うんですけど、まあ言わせてください。今ちょうど1984の第2巻目を読んでるところで、こんな一文が1個あったんですよ。このページ107ページの部分ですよね。天吾の章、天吾くんがのシーンね。で、何を言ってたかというと、天吾くんはそのアイデアの源泉をせき止めていた岩が取り除かれたのかもしれないって、そんな一文がパーンと入ってたわけです、107ページで。その108ページ目に全く違うことを言ってるんだけども、天吾くんが、自分は肝心の大勝負に弱い、岩にしがみついてもという、あ、石にしがみついてもという、そんな姿勢が自分にはなかったみたいな、そんな何気ない文章の一言と一言なんだけど、これが107ページとその次のページの108ページに書いてあるわけですよ。で、僕はその時に自分の脳がこうピョンピンとピョンピンとね、ピョンピン、どっちでもいいんだけど反応したんです。あれ、さっき岩っていう印象残って った残された文面になんか印象に残った言葉が岩って言ってたけど、その次のページにあれまた別のことを言ってんだけど石って出てきたぞっていう、それでなんかね文章がこううまくキーワード的な使い方じゃないどうでもいい言葉遣いなんだけども、こうシンクしてるような、なんかそういう居心地の良さを感じたんですよね。でこれだけじゃなくて他にもねあったんですよ。どこにあったか忘れちゃったな。他にもね、天狗のシーンと、青豆さんのシーンね、二人の主人公的なシーンが書き分けてあるんだけども、それぞれにもまた、出てきたんです。それね、どのページかっていうと、105ページに青豆さんのシーンで、蓋に問題があるのか、それとも瓶に問題があるのか、それはわからないけれどもみたいな普通の文章、瓶と蓋。でもね、これ瓶と蓋ってわざわざ漢字と漢字を使って振り仮名を振ってあるから、なんとなく印象に残ったんです。で、それが105ページの青豆さんのシーン。で、その2ページ後の107ページの天狗のシーンで、全く別の話の中で、そういう重い蓋がやっと外れたという手応えが確かにあった。このところの重い蓋っていう蓋にも漢字をわざと使ってて、カッコで蓋ってカタカナが振ってあるみたいなね、そんな感じで、あれさっきも蓋っていうところで僕の頭はなんで漢字こう難しい漢字で振り仮名わざと振ってあるんだろうみたいなね、そんな脳が気づくわけです。そうすると全然違うシーンの違う主人公同士の話の中でもこういう言葉を使ったシンクロがされてるみたいなね、なんかそんなすごい居心地のいい感じ方がされて、どんどん次に読んでみたいみたいなね感じになったんですよ。だからなんて言うんだろうな、小野さんの小説を読んでいた時には僕が思ったのは、その作者の意図を僕は知れることがすごくね脳にご褒美だと感じていたんだけども、それだけじゃなくこういうわけのわからないって言っちゃ悪いけども、何気ない言葉を使っているような文章の中でもちょっとずつ連想できるようなシンクロしてるなーっていうような感じを感じられる石とか蓋とかどうでもいいキーワードでもないような、そんな言葉の使い方でさえこういうふうにもしかしたら計算をされて作られているのが小説として、やっぱり村上春樹さんの小説ってここまで人気があるっていう理由の一つなんじゃないかとちょっと思いましたというね、そんな話になりました。要は僕が今日言いたかったのは、まあそういう発見を僕はそう感じただけなんだけども、要はね、この今回のこの間話したでしょ、ロマンシングサガ2っていう無駄をやったと僕は思って、時間を3週間も潰してしまったんじゃないかと思っていた矢先に、そのゲームをどうして僕はそんなにどっぷりやってしまったのか、無意識にやってたんだけど、たまたま目にしたそのね娘に買ってた本の中で5回に1回のアイテムというね、そういう報酬があるゲームのようなものは中毒性があるよっていうようなことが書いてあったのが目に入りましたと。僕はおそらくそのロマンシングサガ2を3週間もちょうどたまたま今の時期やってなければ、多分その5回に1回っていうこの脳に対しての中毒性があるようなそういう報酬があるものにはまりやすいよみたいな、それも読み流していたでしょう。ああそういうことね。でも僕はそこでそれってもしかしてって僕にこう引っかかりができたのはロマンシングサガ2をやったおかげで、でさらにそこで今ちょうど村上春樹を読んでいたおかげで、たまたましかもそのページ107ページ108ページあたりを読んでいたおかげで、あこの岩と石とか蓋と蓋みたいなそういうつながりがあるっていうことを気づけたという、僕はこの要は違和感イエーもそうだけど、無駄と思うこともやってみるということが僕の今回の新しい大きな気づきにつながっていたということをお知らせしたく、この放送を撮りました。僕はまだまだこれから小説を書いていく上でこういう学びを続けていきながら小説を書いていこうと思っておりますので、ぜひ 引き続き応援をよろしくお願いします。それではちょっと長くなってしまったので以上になります。それではいきます。力チャージ、今日も力あふれる一日を。